それでは本日の聖書箇所、コロサイ人第1章21節から23節をお読みいたします。新改訳聖書の402ページ上の段、コロサイ人への手紙第1章21節お読みいたします。あなた方もかつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と誤解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。ただしあなた方は信仰に土台を据え、固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに使えるものとなりました。このところから、十字架の福音と題して西本浩一先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、7月第2の手術を私たちに与えてくださり、また共に神様の御前に集い礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。私たちのために一人子御子も惜しむことなく十字架にかけ、また私たちの一切の罪を許し、また新しい命をもって生きるものとしてくださったことを心から感謝いたします。どうぞまた私たちも神様の愛と恵み、喜びに満ちあふれ、そしてまた神様をあがめ、日々を生きるものとしてくださるようにお願いします。また弱さを覚えておられる方々も、あなたが癒し強めてくださるように、またこの世には多くの争い、また戦争も起きていますけれども、どうぞまた神様が一日も早く平和を、また私たちの心に平安を与えてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにも、まず私たち自身が神様からの御言葉をいただき、また信仰によって立つことができるように導いてくださるようお願いいたします。今からの時を御手に委ね、待ち望んで尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコロサイ人の手紙の第1章21節から23節を読んでいただきました。このコロサイっていうのは今のトルコにある町の名前です。当時は交通の要所ということで多くの人たちが行き交い、またその町にもイエス・キリストの救いが伝えられて、また救われる人たち、教会が形成されていったわけです。しかしパウロはこのコロサイにいる人たちにどうしても手紙を書く必要があった。なぜならばその時にこの異端の問題が起こってきたということです。グノーシス主義とか、また天使礼拝、今は詳しくは話すことはないんですけれども、異端の問題、今でも統一教会、昨日でもニュースで取り上げられていたわけなんですけれども、私たちとは全く別の信仰であるわけです。そういうことがもうすでに2000年前から起こっていた。本物もあれば偽物も出てくるっていうのがこの世の時代の一つの姿ではないかなと思いますけれども、じゃあ誠の救いはどこにあるのか。それはイエス・キリストの十字架であるっていうことです。十字架によって私たちの罪は許され、そしてまたこのキリストの復活によって新しい命を神様は私たちに与えてください。新しい生き方をすることができるわけです。コロサイの人たちのみならず、私たちもこの神様が与えてくださったこの救いの道に私たちはしっかりと歩まさせていただきたい、そのように思います。ですから今日もこのコロサイ人への手紙っていうのは聖書の中に含まれていて、そして私たちに今も 語られているわけです。今読んでいただいた中に大切なことが記されてあるわけですけれども、まず一つのことは21節を見ますと、あなた方もかつては神から離れという言葉が出てきます。コロサイでイエス・キリストを信じていた、そういう人たちも実はかつては神から離れていた。それは私たちも同じだったと思います。初めからクリスチャンっていう人はいないわけなんです。クリスチャンの家にお生まれになった、そして家族が教会に行く、そういう環境の中に生きているとしたとしても、実は私たちの救いっていうのは一人一人に与えられるものであるっていうことなんです。だから私たちに必要なことは、周りがクリスチャンの環境だから私も同じようになって教会に行ったり聖書を読む、それもいいことかもしれませんけれども、大事なことは自分自身が心の中にイエス・キリストをお受けする、受け入れる、キリストを信じるということであるわけです。私たちもかつては神から離れていた、そういう私自身も誠の神様、創造主から離れていて、もう偶像礼拝、お寺に行ったり神社に行ったということはあったわけなんです。というか誠の神様が分からなかった。ですからこの離れているっていうのは距離的な問題ではなくて、実は神様との交わりのことであるわけなんです。私たちは誠の神様と親しい交わりはなかった。そしてここに敵意っていう言葉が出てきます。もう敵意って聞くとですね、相手をこう憎むとか攻撃するっていうような、そういう思いを私たちは持つんではないかなと思います。でもこの言葉の意味っていうのは、実はそんなに激しく相手をこう責める、もう神様に敵対するというよりは、もう自分の好きなように生きると、別に神様に激しく抵抗するという意味ではないんです。もう自分勝手に生きる、それが実は神に対する敵意だ。ある方は本当に恐ろしいものは何かっていうと、無関心になることっていうふうなことを言ってました。東日本大震災、あの時にも被災された方たちはある程度復興してきた時にですね、私たちのことを忘れないでください、またウクライナで今も戦争がもう1年以上になります、私たちのことを忘れないでほしい。だからこの敵意っていうのは忘れてしまう、無関心、別に神様なんて必要ないんだ、自分には関係ない、実はそれが敵意であると言われているわけです。だからやっぱり本当に無関心になる、自分とは関わり持ちたくない、それが今の風潮の中にもあるんではないだろうかと思います。これはもう私たちも言うなれば気をつけるべきことではないだろうかということを思わさせられます。そしてそのことが実は悪い行いってことになっていくわけなんです。この悪い行いについては、実は同じパウロが書いたローマ人にとって手紙の中にこの悪いことが出てきます。で、神に対しての悪いことっていうのは何かっていうと、ローマ人の手紙の1章の21節に出てくるんですけれども、神を神として崇めない、感謝もしない、そしてその思いは虚しくなり心は暗くなった。言うなればそれが神に対する敵意であり罪ということになるわけです。そしてその悪い行いということは人間に対しても実は出てきてます。 同じローマ人の手紙の1章の29節以降です。そこには貪欲とか悪意、また妬み、殺意、あんな人なんか死んでしまったらいいんだ、それが殺意です、争い、欺き、もう今もなんとか詐欺っていうのがですねあって、もう何十億、びっくりするくらいの金額が騙し取られてしまっている、悪巧み、中傷、そして人を侮る、高ぶり、大言壮語、親に逆らうというですね、もうそれが聖書でいうところの罪です。でもその罪を犯したからって言ってですね、警察に捕まるってことはないんです。いくらこういう聖書に書いてある罪を犯してますって言ったってですね、警察に通報しても逮捕されるってことはありません。しかしそれには結末があるっていうことなんです。罪の支払う報酬は死である、聖書はそう言ってます。私はどうして人間が死ななければいけないのか、もう理屈がわからなかった。ところが教会に来て聖書を読み、人間にその罪がある、人を憎むってことも罪なんだ、私は驚きました。自分にはそういう心がある。じゃあ罪が増大していって罪人ばっかりになって、そのままこの世が永遠に続くのか、続かないんです。なぜならば神様はそれを許されない。神は正義の神である、正しいことを行われる、悪を退け裁かれる方である、悪は滅ぼされなければならない。じゃあそのように人を憎みですね、そして時には嘘をつきごまかしてしまう、そういう自分も同じように滅んでいってしまう。じゃあ誰が救ってくれるんだろうか、このまま滅びていっていいっていうことは一つもないわけです。だから私も人と争った、喧嘩してですね、心にいい思いなんて一つも持たない、そういうことがあったわけです。じゃあそれがそのまま続いて本当に心がハッピーなですね状況で生活できるんだろうか、できないです。もうそんな人とは会いたくないし口も聞きたくない、そういう思いがあった。でもそれはやがては永遠の滅びに行ってしまう。神様は私たちに聖書を通して警告しておられるわけです。罪の支払う報酬は死である、そのまま悪いことをしていて平気であるということは絶対にこれはありえないということです。どこに私たちは救いを見出すことができるのか、実はその答えが22節に出てくるわけです。今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。このご自分と和解させる、神との和解、神様と仲直りする。私は最初これがどういう意味か全く分からなかったわけです。というのは最初からこんな聖書の神を信じていたっていうわけではなかったんです。もう自分の都合のいいように生きていて、まあ言うなればもう自分が中心、もう神様っていうのは自分をこの幸福にしてくれたら喜ぶし、そうしなかったらもう別の神のところに行く、まあ正月になったらある神社に行ってきた、まあよかったらそこ行くけれども、またあのいくら拝んでも大したことなかったら次の年は別のお寺に行く、そういう方をしていた。もう自分の都合で生きていた。 もう罪なんてこれっぽっちも考えたことはなかった。でも聖書を見るならば、その罪っていうのが自分の心の中にある。じゃあどうすれば解決をすることができるんだろうか。罪の許し、警察に捕まるならばですね、それこそ償いをしたりとか、また刑罰に服してもう刑務所に入ったりとか、まあそういう形で犯罪の償いっていうのはあるわけです。でも心の罪っていうのはですね、なかなかそれは自分自身の力で許すっていうことができない。もし自分で自分の心が許されて解決できるんだったら、多分私は教会には来てなかった。もう今も来ないだろうと思います。でも自分の力で自分のその心の中にある憎しみとか敵意とか争いとかですね、偽りとか嘘とか、自分の力で解決することはできない。この手紙を書いたパウロ自身もそうであった。自分ではそういうことは悪いって分かってるけれども、もうどうすることもできない。なんと自分は惨めな人間なんだろうか、情けない人間だ、立法はよく分かっている、悪いことしてはいけない、でも自分でそれをやめることができない。もう彼の心の中には大きな矛盾があったわけなんです。そして人を許せない、あんなナザレのイエスなんて信じてる、間違ってる、もう鞭で叩いて牢屋に放り投げないとわからないだ、彼は平気で暴力を振るっていた。中には死にも至るような人があったようです。それは使徒の働きにも出てくるんですけれど、でも彼はそういうことをしても一つも心に喜びがなかった。しかし彼はイエス・キリストに会った時にそれが全く変えられてしまったということです。そして彼はなぜキリストが十字架に死んでくださったのか、その意味がもう明らかになってきました。それが22節に、神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。彼も誠の神様と和解することができた。それは御子の肉の体、その死によって私たちと同じような肉体の姿を持ってキリストはこの世に来てくださった。私たちと同じように食べたり飲んだり、もう笑ったり、時には涙を流すっていうこともあった。同じ肉体を持ったこのイエス・キリストがなんと十字架に貼り付けにされる。じゃあキリストは私たちと同じように罪を犯されたのか、自分の罪によって貼り付けになったのか、そうではなかったわけです。全く罪を犯されなかった。じゃあなぜキリストは十字架にかけられなければならなかったのか。それは私たちの罪を許すためであった。私たちの罪を全部あの十字架に負ってくださり、そして代わりに神様の刑罰、永遠の滅び、罪の支払う報酬は死である、その永遠の死をイエス・キリストは身代わりに受けてくださった。このキリストの十字架を信じるならば、実は私たちの心の中にあるその罪、苦しみ、また悩みから私たちは救われることができるということです。まあ私は求道者の時にある方のその信仰の体験を聞きました。まあその方は若い時に友達と一緒に、まあ、大きな湖、夏の暑い盛りですけれども遊びに行った。もう楽しく泳いでたんですけれども、なんとですね、一緒に その泳いでた、まあ、数メートルもうちょっと先沖の方で泳いでた友達が助けてくれって言って、まあ、溺れた、まあ、彼は助けようと思ったんですけれども、その流れがあってですね、たどり着くことはできない、もうどんどん沈んでいく。でそこでもう大切な友人が目の前で溺れ死んでしまった。それは実は彼のせいではなかった。実はこの山にこう雪が積もってそれが溶けてですね、だんだん暑くなってきたらもう下の地下水の中に入っていって、その地下水が実は湖の中でこう湧くっていうかですね、もう下から上にこう上がってくるそうです。だからそれで湖は穏やかに見えてるんですけれども、実は流れがあると、もう私も後で知りましたけれど、だからその冷たい水のために、そしてまたもう流れがあって近づくこともできない、助けることもできなかった。でもその人は自分が見殺しにしてしまった。その人のせいでは全くなかったんですけれども、まあ、言うなれば心にどうすることもできない痛み、なんで自分が助けることはできなかったんだ、なんで目の前にいるその友達を引っ張り上げることはできなかったのか。だからそれ以来なんか夢を見たそうです。どんな夢かというとですね、その湖の中から手が伸びて助けてくれ、もうハッとなって夜中にもう汗だくになって目が覚める、もうそういうことがもうあったそうです。だからそれだけ言うなれば、もう心に深い痛み、心の傷をですね、彼は負っていた。彼はそれをどうしても自分の力ですることもできないし、まあいろんなお寺へ行ったりとか神社も行ったりとかですね、いろんな人に相談する、解決が与えられない。でもある時に教会に誘われた。そしてそのところでイエス・キリストが私たちの一切の罪を身に負って十字架で死んで血を流し許してくださる、そのメッセージを聞いたそうです。別に何とも思わなかったし、別に信じたいと思う思いもなかった。ところがやっぱり夜、寝てる間に助けてくれとですね、もう湖の下から手が一本伸びてくる、もう本当に汗だくになって目が覚める、その時にもうイエス様助けてください、自分のこの愛のなさを許してください、救ってくださいってですね、お祈りしたそうです。そしたらですね、不思議なことが起こった。もうイエス様助けてください、その祈りをするようになった。夢を見ることがなくなってきた。そして彼はですね、これはもうイエス様を信じたからその夢を見なくなったんだ。だからそのことを心の中に思った時に、もう一目散に教会に行って牧師先生のところに行って、先生手が出ませんでしたと言ったそうです。もちろんそれ聞いた先生は何のことか全然理解できなかったんですけど、彼はその苦しみ、心の痛みから解放されてイエス・キリストによって救われた。もう私も聞いて本当に驚きましたし、まあ私はそこまではいかなかったけれども、心の中に苦しみとか、また人とのもう争い、もう眠れないっていう時にやっぱりイエス様って言ってですね、もう祈る時に平安が与えられる、もう今も同じであるわけですけれども、神様が私たちを救ってくださる。ですからこの22節の後半には、あなた方を聖なるもの、清いもの、罪汚れをですね取り除かれる、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その清めです。心が清められる、罪の汚れが洗い流されていく、 水で洗うことはできません。私たちの心の汚れはキリストの十字架によらなければ清くなることはできない。傷のないもの、自分は悪いことを言ってしまった、もう不注意でですね、失敗してしまった、心に傷を受ける、人から言われたり何かされる、心が傷つくことがあるわけです。しかしその打たれた傷をもイエス・キリストの十字架によって癒される、そして責められるところのないものにしてくださる。自分の良心が責めるわけです。自分には愛がない、人を助けることはできない、なんて自分は情けない人間なんだろうかと、自分の心が自分を責めるんです。でもその良心からもイエス・キリストの十字架は私たちを解放し救ってくださる。イエス・キリストの十字架には私たちを救う力があるわけです。そして私たちはこのキリストの十字架によって神の御前に立つことができる。それは自分を誇るのではないわけです。イエス様が私を許してくださった、十字架によって罪を許していただきました、私たちは神の前に立つことができます。そして私たちは実はこの信仰にとどまる。23節のところに、あなた方は信仰に土台を据え、この土台はイエス・キリストです。自分が土台になるのではない、自分がしっかりしないといけない、そうではないんです。キリストが自分の人生の土台になってくださる。まあこのイスラエルの地では洪水がですね時々発生する、家が流される、でも土台が合うならばそこにもういっぺん家を建てることができる、そういうことがあったようです。ですから私たちは実はイエス・キリストが土台になっていると人生何度でもやり直しは効くわけです。そしてまた神様が私たちを立て上げていってくださることができる。まあパウロは信仰にとどまらなければなりません。イエス・キリストを土台とするその信仰に私たちはとどまる。そしてこの23節には福音という言葉が2度出てきます。聞いている福音の望み。福音とは何か、十字架によって罪が許され、キリストの復活によって私たちは新しい命、新しい価値観に生きることができる。たとえこの世で素晴らしいものを失うということがあったとしても、私たちは朽ちず滅びることのない永遠の御国においてですね、私たちはこの神の栄光の中に生きることができる、その希望があるということです。だからこのパウロの時代の1世紀のクリスチャンの望みは何かっていうと、この世の望みではなかった、来たるべき新しい神の国、まあ簡単に言えば天国です。その希望をクリスチャンは持っていた。ですから迫害は恐れなかった。そしてなぜ多くの殉教者が出たんだろうか。彼らはこの世に希望を置かないで天の御国に凱旋していく、キリストは迎えに来てくださる、その信仰が彼らのうちにあったということです。だからこの世のもので失うものがあったとしてもですね、彼らは別にもうそれを惜しいとも何とも思わなかった。もうそれに心がとらわれるってことは一つもなかったわけです。むしろ自分が復活する、新しい命に生きるってことを彼らは望み見ていた。そしてこの福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、だからこの福音は私たちにも届いているということです。そしてパウロもこの福音を聞いて彼は救われた。そして彼は それに使えるものとなりました。福音を伝えていくものになった。ですからクリスチャンには使命があるわけです。その福音を自分だけのものにとどめておくのではない、この福音を自分が聞いたように他の人にも伝えていく、知らせていく、その使命は21世紀になっても変わることはありません。だから私たちはますますこの福音に自分自身の信仰が根ざしていく、キリストが私の土台である、私のすべて、もうダメになっても神様はキリストの上に自分をしっかりと立て上げてくださるんだ、その信仰を持って私たちは生きることができるわけです。私たちもまたこの御言葉によって励ましを与えていただいて、またこの福音を伝えさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今私たちはこのイエス・キリストの救いに預かり、また生かされていることを感謝いたします。どうぞ自分だけが救われた、それでいいということではなくて、今も罪で苦しんでいる人たちにこの福音を伝えていくことができますように、どうぞまた私たちにその語る力、伝える力をも与えてくださりようお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。